ょっと CM の話題で、はい、出ましたけども、
はい、
お父さんのお話もちょっと伺いたいなと思いまして、
はいはい、先生のね、そう、先生のお母さんの弟の息子なんですね、
はい、
だから先生とうちの親父は親同士が兄弟なんでいとこになるわけでございます、はい、うちの親父からすると親父のお父ちゃん、お父ちゃんのお姉さんの子供が嵐関係です、はい、先生からするとお母ちゃんの弟の子供なんですね。ややこしいですね。
ややこしいですね。
ややこしいですね。ややこしい。まあ先生と、うん、うちの親父はいとこだってね、一応これ分かりやすい、
はい、
いとだからいとこの子供なんで大おじ、そうなんです、そんな感じの間柄の、まあ、家系なんです。はい、先生の息子ではありませんよ、隠し子ではない、
はい、
子種もないからない、
はい、佐々木小次郎さんとして、
そうです、佐々木小次郎、その前は最初はですね、はい、本名で出てたんです
け
ど、はい、あれうちは山本ではなくて、これ山本という名字はうちのおふくろ姓なんで、
はい、
親父はもともと小林家なんで、はい、小林勝という名前です、はい、だからおじいちゃんも羅生門の制作主任黒沢明さんのね、はいはい、小林利勝と言います、はい、それでそのひいおじいちゃん、桐竹文次郎さんの本名も小林です、
はい、
その前の李徳さんも李官さんもみんな小林です、本名小林家です。じゃあなんで山本かって、うちの、おかんの方の名字なんですね、
はい、
ちょっとうちの親父やんちゃだったんで、はい、なかなか入籍しなかったんで、はい、僕ふっとしたらなんか私生児みたいな感じになりそうだったんです、さしてください、
はい、
席入れたら僕中学2年の時なんで、
はい、
長い、親父はちゃんと女房も子供もいたのにうちのおかんに絡ましたんです、僕を。しかも7回もね、打退させて、いや、なんて6回や、7回目が僕なんです。待て、7人の水子、パンパンパンパンパン生まれたかったよーって、はい、すいません、
これ出して大丈夫なんですか。
あ、大丈夫ですよ、とんでもない親父さんなんでね、そうなんです、うちの親父で、その小林勝の本名から、
はい、
やがてちゃんとこの役者になっていくにあたって名前をもらうわけですね、
はい、
嵐勘十郎の弟子ってことで、で元々先生は嵐映画館に入った時は嵐長三郎という名前だったんですけども、はい、この長三郎の名前をそのうちの親父にあげようってことになって嵐長三郎っていう名前でやってましたね、はい、でだからちょっとまあ家柄が家柄なんで、ちょっとうちの親父ボンボンやったらしいんですよ、だからね、ちょっと恵まれてる芸能界でね、だから、はい、長ボン長ボン、
はい、
長三郎のボン、子供やから長ボンっていうのがうちの親父 のニックネームでございました、はい、そして昭和26年に長谷川一夫さんの銭形英二でガラッパチの役をやることになった時に、はい、またこれもいろいろ揉めた結果、はい、そのなんかちょっと先生と関係がよろしくなくなりましてね、それで、まあなんか先生の一門を出たような形で、まあ、あれは出はったんですよ、うちの親父、はい、そうすることで名前を変えるということで嵐長三郎、改め佐々木小次郎というね、はい、実在の人物のね、燕返しのね、はい、巌流島で宮本武蔵だった、一字だけ違うんですね、実在した佐々木小次郎さんは小さに次男とか継ぐという字の老ですよね、はい、うちの親父は 1,2,3,4 の2なんです、はい、佐々木小次郎、
はい、
ぜひ紐解いてみてください、
はい、
今でも見れる作品ちょこちょこあります、はい、あんまり自分はこの絵が出てた、あの絵が出てたってあんまり言わない男だったんで、最近になって日本映画専門チャンネルとかね、こんな映画にも出とったんやんってね、最近発見したやつもあるんです。新矢敷田道中ってのはそれなんですけどね、はい、エンタツアチャコさんのやつにね、
はいはいはい、
面白い役で出てました、こんなん出てたんだなと思って、覚えてやってもらえると、まあ、息子としては嬉しいですね、みんな先生のことしか言いませんから。万歳。
リュウジさんの記憶の中で一番残ってお父さんの思い出とかありますか。
ああ、これはですね、芸能界に入るときに言われましたね、同期とかね、下の者と付き合うなと言われました。これはね、芸能界だけじゃないですよ、これを聞いてる世の中の皆さん、はい、そうですよ、同僚とかと酒飲みたらダメですよ。 あとね、下の者とかと付き合ってね、偉そうにしてもダメです。出世を考えるならね、どつかれても蹴られてもいいからね、上の人と酒飲みに行きなはれ。そうするとね、あ、嫌かもしれないけど出世の早道や。先生の、いろいろ教えもあったみたいで、上の人と付き合う、芸能界は引っ張ってもらう世界ですから、はい、人気商売、はい、人に気がないとダメですからね、下の者と付き合っても同僚と付き合ってもね、自分をどうにもしてくれないじゃないですか。親身になってあって 話はしてくれますよ、はい、だけどお金になりまへんで、それでは金にしたかったら、はい、上の人間と付き合いなはれとうちの親父は言ってくれました。だから僕は同僚の人とはあんまり飲みに行きませんでした。万歳、先輩の人怖いから、とにかく現場にいたら、控え室にいたらダメなんで、上の人がいるセットに行ってましたね。いい感じで万歳。
僕はあの驚いたのが、実は羅生門の現場にもいらっしゃ
る。羅生門の現場にいましてね、あれはクレジットが少ないので載ってませんけれども、はい、あの藪の中で、
はい、
三船敏郎さんと森正幸さんがチャンバラしますよね。京町子さんを巡ってね、あの立ち回りを立石の宮内翔平さんと補佐だったうちの親父が、あのまずこうやってください、ああやってくださいって動きを、模範の動きを見せてね、それを三船さんと森さんにやってもらったそうなんです。そしたらあのなんか本番で森さん怪我されたみたいでね、ちょっとうちの親父ちょっと責任感じてましたね。ちょっと無理な手を要求しすぎたかなとか言って、後々まで言ってましたよそれは、ね、その現場チームどっかに絶対あるはずなんですよ。あれいろいろやってることがね、あのと相当な分量取ってますから、はい、メイキングもね、あの頃。そうなんです。まあそれをやってたっていうのは、まあ大英の社員だったし、制作主任がうちの じいちゃんだったということだと思うんですけどね。はい、はい、そうなんです。万歳。山本龍二はそうなんですよ、親父は黒澤明の作品にも携わってたんだぞ。万歳、
はい、
それがどうしたらこれ、ね、大したことじゃないんですよね。はい、
あの龍二さん大人になられて、そういう昔のフィルムを確認していくと、
はい、
若き頃のお父さんを改めて見ることができた、
はい、そうなんです。やっぱりね、これはやっぱりそういう役者冥利ですよね。知らない親父がそこにいてですよ、はい、まあ、普通の人は大体写真だけじゃないですか。
そうですね、
あの時代、今は違いますよ。今は VTR とか、はい、こんなスマホとかで撮ったりね、いろいろできる時代ですけど、あの時代にね、この親父がこの動いて懐かしいあの声が聞こえてくるっていうのはね、はい、感無量ですよね。でまあ僕も後々同じ世界に入ったから、あこの頃親父どういう思いでやってたのかなとか、いろんな複雑な思いで見れますね。そしてまた同じ、僕も後々芸能界行った時に、撮影所入った時に教えを請うた監督さんなんかが、まだまだ若い時にもっと生き盛んの頃のあの方とお仕事されてたんだなってね、はい、まあ、あの例えば、まあ、森和夫さんですよ、
はい、
森一世さん、
はい、
とっても怖い方だったんで、はい、僕は70歳ぐらいの森先生しか知らないですけど、はい、40代とかねの頃の森さんってどんだけの恐ろしい人だったと僕思いますよ。その方と一緒に仕事してたってどんだけ待ったのなと思いますよね。そういうことを思うとなんかうーんと思って考えひとしおで見ますね。
考えたら自分より年下の時のお父さんも、
そうですよ、うん、でまた映画館が勢いあることに、
はい、
ね、時代の作品ですからね、やっぱり力がありますよ映画にね、うん、あこんなところで仕事できた親父は幸せだと思いますね。僕が行った当時の大学も日に日にちっちゃくなってる頃だったんでね、うん、羨ましい限りです。はい、万歳。
銭形平次の、長谷川一夫さんの、
そうです、
ガラッパチ、
昭和26年の監督森和夫さんの銭形平次捕物控え、
はい、
それのガラッパチ役で出ておりますのでですね、これはですね、また DVD になってないんだな、
はい、
でもう一本銭形平次地獄の門というやつがあるんです、はい、これは長谷川一夫さん、そして花菱あちゃ子さんの次の役でね、
はい、
なんか子分が2人いるんじゃないですかね、はい、熊七っていう、はい、熊八やったか熊七やったかっていう役でね、あのまた出ずっぱりで出てますよ。それは大英ソフトのやつで VHS まではなってましたね、はい、あのそうだ、キネマクラブっていうなんか通販専門のなんかマニアックな VHS の専門の昔映画のビデオテープ屋さんがあって、
はい、
そこでは銭形平次ソフト化されてましたね、はい、でも2つとも DVD になってません、
はい、以前あの NHK 衛星劇場
であやって、それをあの録画してもらって、はい、それをお皿にしてもらいました。皆さんのおかげで自分でやれよって、ね、できないんです、
はい、お父さんはそれをご覧にな
って、 VHS の時に見せましたね、はい、やら喜んでくれて、はい、うん、あ久しぶりに俺を見れたっつって、でまあその時の感想、あ一番最初見た時はね、違う、虎ノ門ホールってあるでしょ、
ああ、はい、
大きなホールですよね、はい、あそこで銭形平次をやったんですよ。 キネマクラブかなんかの、そのテープになる前にこの映画館でちゃんと見てもらいたいって思いもあったみたいね、はい、あの会社、
はい、
で定期的に上映してあった、はい、でピアかなんかで見たんですよ、はい、あ、うちの親父のやつやると思って、でわざわざ虎ノ門まで見に行ったんですよ、はい、そしたら大スクリーンでね、当時 のスタンダードサイズのやつで、
はい、
大きな、もう超満員でしたよ。
へ、
それで見て、その後なんかあの親父と話をしたんです、はい、見てくれて大きに大きに言うてね、でその俺の思うその演技論を、
はい、
あの時の親父に投げかけたんですよ。
へ、
そうすると、まあ、要するにそこまでよく見てくれてるって嬉しがってたね、はいはいはい、あの歩いてる様からね、ちゃんと個性を出してるんですよ。ああ、なるほど。あと顔の主ながらところもね、極力デフォルムして見せてたし、ああなるほどなと思って、あとはその長谷川一夫さんに現場で手取り足取り教えてもらってたんだろうなっていうところも見えましたしね。うん、またその森先生っていう方が、あんな短気な方が辛抱強く、多分これは長谷川さんが言ったから待ってたんだろうなっていうところも見えました。
あ、
そんな思いで 見ましたね。ああ、これはもうとにかく親父を前に前に出してやろうというための映画だったんだなっていうのはよく分かりました、はい、そこをねちゃんと活かせきれなかったんだろうな、うちの親父も。やっぱりそれは致命的なことがあるんですよ。あれは江戸の話なんでね、はい、あのガラッパチはね江戸っ子なんでね、はい、京都弁なんですよアクセントが、親分親分大変だよって、ね、だからそれはないですよとか言うんですよ、
はい、
それはないですよとか、なんか違うんだよなアクセントがね。微妙にね、テレビがない時代ですからね、標準がなかなか聞き取れない時代ですから、ラジオぐらいしか難しかったのかな。まあでも一生懸命やってる作品ですから、
はい、
もし皆さん、見れるなら見てやってください、はい、これがうちの親父なんです、
はい、
山本理事の、あの人の金玉から生まれてきたんだ睾丸の美少年万歳いい感じで、
後にあの引退されて、
はい、はい、そうなんです。あのその後はね、まあ、いろいろ苦労したんで、はい、セカンドライフになかなかこ うまく入れない人で、
はい、
あのやっぱり未練があったんでしょう。一旦九州にね、別府に逃げてね、女の紐になってね、半年か1年ぐらい逃げよったんですよ、
はい、
親父、
はい、
ほんでごめんなさいして、結局やっぱりね、芸能界にいる間やからモテたんですよ。その九州にいる女の人も多分ね、もう愛想尽かしたやと思いますよ。旅館かなんかで知り合った女の人やったんでしょ。で結局ごめんなさいして帰ってきて、でもう芸能界の仕事ももうないので、
はい、
で、まあ、伏見に住んでたんで、はい、あの酒屋のね、一升瓶の瓶洗いの仕事しちゃったんですよ。
ああ、はいはいはい、
月桂館ってあるでしょ、
はい、
生理みたいな名前のね、月桂館ね、月桂月桂そこで瓶洗いの仕事してね、そうするとあの月桂館の刺繍の入った、
はい、
作業着着てバス乗ってこう行きよるわけですよ、はい、俺はね実はあの時嬉しかったんですよ。なんでかって親父芸能界の時なかなかその夜中まで帰ってこないし、あのどうしようの時はよく連れて行ってくれてたんだけど、はい、学校がだんだん俺ちょっとあかんたれで頭全然パワープーだったんで、これはちゃんと学校行かんさな飽きませんよって学校の先生も言いに来たんで、家にまでね、だからまあできるだけ現場も自分で一人で行くと、お前はちゃんと学校行けになってからすれ違い気味になってたんで、はい、僕とっても父親っ子だったんで、はい、すごい寂しかったんです。それがその辞めて決まった時間に帰ってくる、決まった時間に出かけるっていう生活だった、僕的にはね嬉しかったんですよ、
はいはいはい、
だからやっぱ親としてはもうね、こんなこと言ったら月経会の方に叱られるかもわからないけど落ちたなと思ってたんでしょうね、うん、なんでこんな仕事してんやなと思って、なんかやっぱり夜景を起こして家で荒れてましたよ。おかんに手あげたりもしてました。もう夜景起こしてなんかもう当て物ひっくり返したりね、巨人の星のあの星一徹みたいなことやってましたよ、はい、でそうしたらそこで一緒に働いてるアルファベットの K さんと今言うときましょうか、はい、K っていう人がいたんです。でその人もやっぱり同じようにちょっとなんか前はなんか他の仕事してあったみたいなんですよ、はい、やっぱこういう仕事は辛いってことで、で俺にちょっと考えがあるからっていうことで2人で会社を起こそうってことになって、
はい、
でその2人でね京都の五条通りにね 梱包会社をね、
はい、
共栄共に営む、
はい、
共栄梱包っていうね会社をね立ち上げてね、主に梱包をする会社で、
はい、
学校の教科書とか、はい、図書館のあの本の輸送とかの梱包会社ですよね、はい、あれを始めよったんですよ。そう、でもなんだろう、その何でしょうか、こう年を取ってきて、そのやっぱり荷物を箱をこうやる仕事がね大変になってきて、そんな時にですね、先生が死んじゃうわけですよ、
はい、
昭和55年の10月に。そうするとですね、当時のその最後の奥さんが逃げてました後ですからね、はい、そのお葬式のその喪主とかですね、はい、全部をですね、俺はちょうど俺も舞台で名古屋に行ってたんで、
はい、
うちの親父がね全部芸能界マスコミの全部のあのワイドショーの、
はい、
あの応対を全部うちの親父がやることになる、はい、そうすると久しぶりにそのテレビにバーッ出てきて、はい、うちの親父が、そうするとその一緒にやってた人に一切そういうこと言ってなかったんです、うちの親父 K さんには、
はい、
もっと芸能界の人だって一切うちの親父黙ってたんです、はい、それ全部バレちゃってね、いろんな社員の人にもみんなバレちゃって、はい、ちょっと言いづらくなっちゃったんですよ。山本さんってもともとなんや、はい、嵐寛寛郎さんとか身内やったんですかって、なんやなってちょっとなんか言いづらくなって、で結局そこを辞めるわけです、
はい、
で辞めてなんかいろんな仕事してましたよ。まあ、それも全部続かなくて、そんな時に二条城のね、はい、京都 の, あの修学旅行 の, の写真をバチッと仕事にありつきよったんですよ、
はい
はい、そうするとですね、あそこ、まあ、撮影隊がよく来るじゃないですか、はい、そうすると懐かしい人にもってね、
はい、
でうちの時代交渉もやってたから、はい、お前その着物の着方ちゃうぞとか、その三輪の着け方ちゃうぞとかね、それあの道中参勤交代するなんで桃立ちしてんですちゃうやんかとかって、いろいろそのごちゃごちゃ関係もないでね、あ久しぶり佐々木さんやんかとか言って、だからそんな感じで、ね、楽しくそこですあの仕事を終えましたね。最後はなんかそういうやっぱり撮ったりとかいう、
はい、
なんかちょっとだけ少しそのカメラいじったりするのが少し自分の昔の仕事にこう重なるところがあったんじゃないですかね、はい、あれだけはなんか喜んでやってましたよ。本当はあの東京に来て俺のそのホモ映画やったけど、俺見せてね、親父こんな映画やけど一緒に出へんから言うたことあるんですよ。
え
うちのおかんがねごっつ怒ってね、そんなもん恥ずかしいって言ったら、うちの親父はねそのこう眼鏡を取ってね、老眼の、はい、いや言うたのうちの親父一緒にフィルムに缶に入りたいって、
は
あ缶にあの缶に、
はい、
影をね、
はい、
お前のその写真のやったら映画監督作品でやってんやったら遠慮のそれ出れるしな、
はい、
もしそういう機会があったら一緒にやってみたいなってなことは言うてくれましたよ。結局実現することなく終わっちゃったけどね、うん、そこが少し心残りといえば心残りですね。はい、できたらもうちょっと予算のある会社やったらチャンバラしてみたかった。
あいいですね、
あの0105男の番号の時は親父死んだ後やからね、はいはいはい、あの相手の役をねうちの親父がやってくれたら面白いだった
ね。ああ面白いですね。
あれをね見てる人はね何のことはさっぱり分からへんかもしれない、
0105男の番号という、そう、作品がありまして、
これはですねまだ見れますよ。
、はい、
ちょっと怖い思いをするかもしれませんけどね、九州、そして大阪、
はい、
横浜あたりでまだ見れます。
、はい、
ぜひ見てください。面白い経験ができると思いますよ、
はい、
4DX。
ラストにアクションがあるんですけど、もうすごいです、
凄まじいんでね。ああいうようなことをね親父とやってみたかったなという思いはありますね。はい、問題、はい、
リュウリさんから伺ってすごい不思議だったのが、あのお父さんが見た旅館の、
あそうですね、
はい、
あのねうちの親父ね、
はい、
よくテレビで今は最近なくなっちゃったの7時から2時間ぐらいの特番で八尾井さんのやつとかね、
はい、
あの UFO のやつとかね、はい、なんやなんかあとは何やな霊感のやつとかいろいろやってるやつとかあったじゃないですか、
あなたの知らない世界、
あんなやつあったでしょ、あんなうちの親父も肌からバカにしてたんですよ、
はい、
でもうちの親父がね、うんけど幽霊は信じてないけども一回だけガーテンのいかんかとが昔あったやと言って、
はい、
親父が俺に話してくれましてね、はい、この間亡くなられて合同葬された奥さんと津川雅彦さんのお父さんのご兄弟にあたる加藤大輔さん、
はい、
まあ、あ、そら一緒に出てはったよ、三丸邦太郎さんも一緒に出て
は
った、
はい
はいはい、の旅回りのお芝居があったんですって、はい、ずっと全国、はい、で戦後ね GHQ っていうのがあって、はい、あの映画でチャンバラあかんかったんです。でも実演だったらいいってことで、
はい、
チャンバラ のお芝居を持ってかけて全国回ってた時代があるらしくて、
はい、
ね、で空襲がひどいとことか、あのやっぱり裏方さん俳優さん全部合わせて一緒に泊まれる旅館が当時ないとこがあるんですよ、
はい、
そうするとなんかこう狭いですけどとか言ってなんか泊まったりして、もうなんかタメ小屋みたいなところになんか泊まった時があったらしくてね。あ、それはちょっとややこしい話ね。そのもう一つこれは付け加えるとね、
はい、
あのそう空襲がひどいとこはね旅館がないんですよ、
はい、
ほんであの旅館みたいなとこありますって言われたんですって。旅館みたいなとこだからね、
はい、
病院やったんですって、精神病院、
はい、
でね軽度の方たちだからね大丈夫ですって言ってね、
はい、
でみんなで泊まったんですよ、裏方さんとか俳優さんとかみんなで。そしたらね俳優さんってね朝起きたらね、
はい、
滑舌のね発声練習とかするでしょ、
はい、
アメンボ赤いなあゆえを浮き藻に小指も泳いでる柿の木栗の木柿くけこキツツキコツコツカレーケヤキとかあえゆえを青とかやったりするんで朝からね、はい、歌手の方でもあーってあれやっぱりそういうこと発声練習しながらそれをね朝日課やからねその精神面止まってる時にねそこでね朝やったらみんな普段は普通にあ言うてもみんなおとなしい人は全然普通してなんだかわそれ朝やった時にみんなあったらもう出ていってくださいみたいなそんなことも親父話してくれて、そんな中でね次に行ったなんか公演先かなんかで、ね、なんかもう古い旅館でねここでよかったら泊まってくださいだから、まあ、あの開かずの間なんですけどもう大丈夫やろとか言うてね開けはった部屋があったんですよ。そこでわーってみんなで泊まったんですね。10人ぐらいで泊まったんですよ、
はい、
そこで、まあ、スターさんはみんな個室ですよ、はい、そのうちの親父なんかもややで行ってた方やからもうその他大勢ですよ。みんなで一緒に泊まったらねなんかね部屋にねこう綿みたいなのがわーって出てきて、はい、だんだん人の形になるんですって、
はい、
わーそれでね連れてってくれ連れてってくれって言うんですって、
はい、
何やろうなーってうちの親父思って夢変な夢見てるなーと思ってたんですよ、
はい、
でなんか知らないけどまた寝てしまったんですって。で朝起きたらねちょっとなんか俺夕べなんか寝つきが悪くて妙ななんか夢なんかななんかほんまやったのかなんかここにな綿みたいなのが出てきてなだんだん人の形になるよ。で連れてってくれ連れてってくれってわしに言いよんにゃってうちの親父言うたらえ俺もそれ見た俺もそれ見たってみんなそれ見てたんですよ、はい、何やって言ってで旅館の人に聞いたらああやっぱりまだ出ますかって言ったらしいです。それなんか聞いたらその昔の旅役者で病気になって一座は先の公園に行くけど、
はい、
お前だけここでもうちょっと残れとで後で追いかけてこいって言って先行った後その人は死んじゃったんですよ、
はい、
その未練が残ってて、
はい、
まさに役者が来たから連れてってこいってね言ったに違うかっていうような話なんですよ。唯一それだけ見たって言ってましたようちの親父、うん、でも信じてなかったね。あれはその何やったやろなって言ってました。あんなもんお化けとかあるわけないってまた言うわけですうちの親父、うんうん、
それにしてもやっぱり不思議ですね。
不思議ですよね。で UFO も絶対そんなもんあるわけないって言ってるけど俺とおかんと親父で3人でねたまには銭湯行こうやねん書いて行ったら夜ね妙なこのなんか空に浮いてて変な動きするやつが3期4期5期とか出てくるんですよ。いやーっつってそれも見ましたよ。おおほんまにこのなんかテレビでやってるやつこんなんやなってうちの人言ってました。でも UFO やってそら宇宙人やったか言うとそんなものあるわけないやろでもうちの人あれほんなん何やってんあれ分かるとああいうものがなんかあるんやと思ってなんか意味不明なねなんかこと言ってましたよ、うん、なんか親父は生きてるうちに UFO も見たし幽霊も見たんです。大した男ですよね。素晴らしい、
うん、結構そういうことにはこうあんまりこう、
うん、なんかね
肯定しない
人ですね。プロレスは信じてたな。プロレスはあんだけもう俺の子供の時でもこれはなんか純粋なスポーツとはちょっと違ってこれなんかちょっと演出が入ってるんだなと僕は思ってましたけど、はい、うちの親父はね純粋に見てましたよ。ああこらあかん吉村道明がやられてしまうとか言ってましたからね。いやいやいやそうなのかしらと思ってね、なんかね幸せな人ですね。もう ちょっと生きててほしかったな、あの人には。でも、う
ん、あの京都凱旋というか、
はい、
山本龍さん帰ってきたよっていうタイミングの時に、
はい、
お父さんは、
そうなんです、見てもらいたかったんです。やっぱ京都を辞めて東京に行く時にやっぱ親父だけは賛成してくれたんでね、
はい、
あの大反対したのはおかんの方だったんで、
はい、
親父はね、俺のこうちゃんと話したら分かってくれました。でよし行けと。その代わり途中でケツあって辞めるのもええけど、はい、ちゃんと名は残せよって言われたんですよ。とにかくちゃんとしろって、うん、ケツあってうにゃうにゃで終わるんだけやめとけと、芸能界の1ページ絶対残さなあかんねって言われて、はい、それでまあね、京都へ帰って、そのゲストで帰った時のやつを見てもらいたかったですよね。うん、死んでました。残念だね、ここだけは。ちょっと後悔っていうかな、なんかいろいろ複雑な思いがあって、あの嵐勘十郎先生の妹の茂子おばさんが言ってくれましたよ、はい、いや見てると、マサルは見てるって言ってくれましたけどね。それはそういう思いはあるけども、やっぱり実際にその俺の稼いだギャラで、
はい、
親父大好きやった天壇で焼肉おごってあげたかったねっていうのはありますね。うん、俺のこの稼ぎでどうだって言ってみたかったね。まあ稼ぎが良くなってたのは知ってたんだけど、
はい、
それは全部エロの仕事ですからね。一般門のやつで帰ってこれたよってね、あの時親父が行けって言ってくれたから、こうやって行ってちゃんと物になって帰ってきたんやっていうようなとこまで見てほしかったな。名古屋で舞台やった時も親父あの泣いて見てくれてたそうなんですよ。うん、思わずハムレと声をかけたかったと言ってました。言うたら他の人の舞台やからね、林雄一さんの舞台やから、そう言うとあかんですけどね、はい、うん、親父はまあそういうとこあったんでね、まあ、関西の人ですよ、浪速節の人なんでね、はい、熱しやすく冷めないけどね、まあ、とにかくカッカする人でしたね。面白い人でした。
龍さんがその戻られた時もまだお父さんと一緒に仕事されてた方は、
あ、いっぱいいましたよ。いました。なんかね、大嫌いな人ですけどね、まあ、大英はもうなくなってたんで、言うたらなんか誰やってたんだ分かってきますけどね。あんまり好きな人はいなかったな、やっぱりなんか。まあ言いません。
佐々木さんの息子さんだったんですか。
あ、それはもうよう知ってましたからね。よう帰ってこれたな言いました。
あ、そっちですか、
そういう言い方。あんな東京であんな仕事してんのに返してもらえるんや、言われましたよ。何や、聞いてたで、 AV とかなんかやってたやろ。俺はそのまま嫌いから見にんけどな、ね、人に聞いた話やけど、うんこ食ってたらしいな、お前。そんな仕事してるやつが帰ってこれるん、芸能界も変わってもうたなとか言われました。だい今に見てろよ、
はい、
あ、もうみんな死んじゃった。あ、何人か生きてる人いるのかな、まだ。何人か、へえでね、わざとらしい。普段は芝居たくさんのに、あの時は名言、へえ食べ、また帰ってきた、また呼んでもらえてんの、へえアホらしい言われたからね。何やこのおっさんと思って、おい佐々木小次郎の息子って言われる、お前の親父には散々いじめられたんや俺は。よう来たよ来た、おらここでこの息子で仕返ししたろって散々言われたからね。はい、まあ、それを4年辛抱したんですよ、
はい、
ね、親父に言うてもらったことが助かりましたよ。うん、部屋にいたらあかん、
はい、カメラの横にいなさい、
ね、はい、そうです、そこにいっぱい宝物が待ってるから、はい、ね、お仕事がもらえるかもしれないし、あと名義が見れるし、はい、同じ大部屋の部屋でトランプやってても将棋やってても何の勉強にもならないでしょ。何にも横に枝が生えていかない。確かにその通りです。
目の前で超一級の人たちの仕事が、
そうです。だから会社にいても社長室に行った方がいいんだ。
あ、なるほど。
同僚と酒飲み行ったり食事に行ったら、とにかく会長とか社長のと部屋に行く、そこで一緒にご飯食べに行く、怒ってもらいますよきっと。自分が感じたら、ああ何言ってんの、やめるんじゃないよ私は、この子も一緒にって言われますよ。毎回タダですよ。苦痛ですよ。肛門が痛くなるぐらい苦痛です。だけどいいんですよ。そうしろとうちの親父に俺言われた。 ただ飲みに行くのだけはね本当に辛かったんでね、はい、だんだん行かなくなりました、はい、あの痛い目にも合うんでね、
はい、
でもあの現場はねとにかく同僚と一緒にいるのは極力避けました、うん、それはうちの親父にいいことを教えてもらったなと感謝してます。
あの、はい、仕事は違えどそれは本当思います。
そうでしょ、やっぱりその通りですよ。
同期で愚痴ったりしてるだけだったら何にもならない、
ね、ならないでしょ、はい、その通りなんですよ。
やっぱりすごい先輩とかの仕事見てる方が、
そうです。あとはその蔵元ですよ会長に会いに行く大元大元、はい、大元、その会長もうおじいちゃん、はい、死にかけの庭で盆栽やってるような人、恋に餌あげてるような人、おう、うちの会社の君は社員なのかね、おお、よく来た、うん、わしはな戦前に一生懸命働いてあの会社を立ってんだよって、そういう人とね来いや、上岸としないやつです、どんどん出世していくそうじゃ、今度海外支店を出そうと思うの、お前やってみるかなんて、ね、あ、本当ですか、ね、
なそんな植木さんみたい
ハッスル、ハッスル、ハッスル、ほいうちね、じゃそれでとにかくあの容量つかんで あそこまで行ったらしいんでね、
うん、
なるほどなと思いました、
うん、本当に理にかなってます、
そうなと思ってね。じゃあすごい大スターさんの人の中でももうすごい親父のことはやっぱ知ってるしね、超ぼんやろってもうわっ言うてすごい喜ばれてはったし、いろんな人と道でおても、
はい、
あ、この人知ってるっていうような人がね道で会うわけですよ、はい、撮影現場とか行くとパッてうちの親父行ったら、どう超ぼんとか言って撮影中断してね、
はい、
わーってあのなんかそこで笑いの渦になったりしてね、あ、こういうやり方をやっぱりしてるんだ、それは後々僕もあの世界入ってそういうふうに真似ましたね。とにかく先輩上の人といなあかんって言われました、うん、その通りだと思います、うん、はい、いい感じで、
ありがとう。